ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。今日はお電話でのご出演です。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。村西先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマが、
はい、
血糖値スパイク続編ということですね。
は
い、
そうですね、はい。前回もちょっと電話で出演させていただいて、はい、血糖値スパイクっていう、言葉の説明と、その臨床的な意味とか、あとはヘモグロビン A1C っていう、よく健康診断とかで取る数値なんですけども、そういった数値が正常でもですね、意外に多くの方にこの現象が起こってるんじゃないかといったような、お話をさせていただきました。
はい。
で、今日はもう少しちょっと突っ込んだ形でですね、どんな方にリスクがあるんかとかですね、実際どんな検査があって、どんなとこ気をつけとったらいいんかっていうふうなところを、簡単にお話しさせていただければなというふうに思っています。
はい、お願いします。
で、森谷さんは健康診断で血糖値が高いとか、ヘモグロビン A1C っていう、血糖値の平均値みたいなものなんですけども、高いとか、そういうの言われたことってありますでしょうか？
ないですね。 あんまり何の数値も引っかかったことがなくてね、常タバコやめなさいって言われるだけなんですよね。
そうですよ、結構吸われますもんね。
前回ね、お話、この血糖値スパイクのお話の時に、血糖値が上がったり下がったり、この乱高下をすると、高齢がなんか体にダメージを与えてるってお話されてましたよね。
そうですね、まずね、前回の復習になるかもしれないんですけど、この血糖値スパイクが持つその怖さについての、お話なんですけども、血管のその血管を構築しているその壁の細胞を使って、でそのこの血糖値の上下ですね、乱高下をこう再現したような研究とかも実はありまして、でその結果だと、その血管の壁を構成しているその細胞に過剰な活性酸素といわれる、ものがこう蓄積しててですね、それが実はその血管の壁に、炎症とか、あとは障害とかを起こして、心臓血管病ですね、心筋梗塞とか、脳卒中って言われるような、大きな大病を引き起こすんじゃないかっていうふうに考えられたりするんですよね。
血糖値がそうつながっていくんですね。
そうなんですよね。で、この研究ってあくまでその細胞を用いて再現したものなので、それが実際に人体で起こってるのかどうなのかっていうとこ疑問点出ると思うんですけども、実際のその臨床報告も実は様々あってですね、ヨーロッパの研究とかをこう複数まとめた報告によると、やはりその食後血糖値が高いことが、心臓とか脳の血管病は、ひいてはその死亡率のリスクを上昇させるっていうような報告結構あるんですよね。やっぱりこういった結果からは、やはりその血糖値の平均値だけじゃなくて、その食後の血糖値が高い、常にこう跳ね上がってる状態っていうのは、どうやら体には良くなさそうなのかなと、そういうふうに言ってもいいんじゃないかなというふうには思っています。
確かに健康診断でってなると、もう前日の夜、ご飯食べた後はもう食事も何も取らずに血液検査とかしますから、
そうですね、
ある意味この平均値というのは分かるんですけど、食後に跳ね上がってるかどうかっていうのはそれではちょっと分からないですもんね。
そうなんですよね。
じゃあその食後の血糖値ということで気をつけるということなんですね。
そうですね、実際にね、かといってその普段ご飯食べた後自分の血糖値がどれぐらいになってるかなってこう毎日気にしてる人って、もちろんね、糖尿病を罹患されて治療されておられる方はそうかもしれませんけれども、そうじゃない方っていうのはなかなか多くないと思うんですよね。
はい。
で、どういった方がじゃあこのあたり気をつけてほしいのかって言いますと、そのまず一つは、BMI っていう身長と体重からこう計測できる、いわゆる肥満度みたいなやつですね、が、BMI っていうのが25以上なので、簡単に言うとちょっとこう太ってるっていうことですね。そういった方とか、あとは、カロリーの摂取がどうしても過多になってしまう、その外食の頻度が高い方ですね。 で、まあ、あとは食べる速度の速い方、これ僕もそうで、あの職業病みたいな感じで時間あるときにこう結構書き込むみたいなものですね。なんかいったあの食事のスピードの速い方とかですね、まあ、あとはスイーツとか、まあ、あとはジュースですよね。あのそういったものを飲む機会多い方、
甘いものってことですね。
そうですね。あと、まあ、炭水化物メインの食事ですね。よく、まあ、よく言われるその麺類とご飯と一緒にみたいなですね、ほとんどその炭水化物ばっかりのご飯の方とか、まあ、あとは野菜やキノコ、海藻類、まあ、この辺の摂取頻度の少ない方ですね。
あんまり食べてない方ね。
そうですね。あとはやはりあの運動をあまりしない、運動の習慣のない方ですよね、まあ、このあたりっていうのはあのちょっと該当するよっていう方はですね、ちょっとその体に気を配っておいてあげてほしいなというふうに思いますね、
はい、
で、まあ、あの自分自身もあの気をつけないといけないなと時折思うんですけれども、まあ、仕事とかその趣味に夢中になってると食事がまあ後回しになるって結構多いんじゃないかなと思うんですよね。でただその前回お話した食後にその眠気とかだるさみたいなのがですね結構強い方、あとはこうお昼食事食べたとこう集中力の持続がこう難しいなっていうような方はひょっとしたらこういう血糖値差が起こってる可能性もあるんで、少し意識を置いといてほしいなっていうふうに思いますね。
そうですね。でもね先生ね、あのさっき自分自身の血糖値が食後上がってるかどうか気にした方がいいっておっしゃってますけど、その食後に血糖値が上がりすぎてるかどうかを調べる方法ってあるんですか？
そうですよね、まあ、それ気になるところだと思うんですね、
はい、自分今の聞いてね、調べたいなと思う方もね、
で、まあ、あのうちのクリニックはちょっと自由診療って言って、まあ、日本でいうと保険診療と自由診療っていうのがあって、まあ、うちはちょっと自由診療のクリニックなので、まあ、そのあたりのご相談とかあるいはうちにいらしてる方がそういったリスクが高そうだなっていう場合は、まあ、このお話をさせていただいて、まあ、保険をあの使用していただいた方があのコストも治療検査コストも下がるので、うん、まあ、保険診療の医療機関にまあ紹介させていただくことにしてます、
うん、
で、まあ、実際にあのブドウ糖っていう、まあ、いわゆる糖分ですよね、内服する前とその後30分60分120分っていう感じで、まあ、血糖値がどういう推移で上がっていくのかっていうのをチェックするそういったあの蛍光ブドウ糖負荷試験っていうのが実はあってですね、
はい、
そういった検査であの食後の高血糖の診断つけることができますし、で、まあ、二の腕のところにその最近は専用の機械みたいなのをこう装着してですね、2週間の間血糖値の変化をこうチェックできるようなそういった機器もあるんですよね。なので、まあ、あのこの機器に関してはあの保険適用になる方もいらっしゃいますし、保険適用にならない方もいらっしゃるんですけれども、まあ、内科 の, あのかかりつけの、ね、先生がおられる方はあのぜひその辺ご相談いただいて、まあ、その結果に応じてですね、まあ、日常生活できる、まあ、予防の介入っていうのは、まあ、あの開始してもらうといいかなというふうには思います。
なるほどね。さあそのね、では日常生活でできる予防ということでも教えていただけますか？
そうですね、まあ、あのこれってもう結局のところいつも、ね、言ってる食事と運動っていうことに、まあ、なってくるんですけども、
はい、
ただ、まあ、あの理想と現実って絶対あってですね、あの時間って有限なんで、あのそんな分かってるけどできへんっていうね、あのことって結構あると思うんですよね。
食事の取り方なんかそうですよね、
本当にそうだと思うんです。運動だってそれはしたいけども時間ないよって方結構多いと思うんです。で、まあ、まあそれぞれね、それは本当に自由ではあるんですけれども、まあ、今日のまあこういったお話をね、あの知った上で、あの知っていただいた上で、まあ、どうしていくのがその自分の人生にとってね、こう最適な答えなのかっていうのは、まあ一度こう考えていただけるとね、あのいいのかなというふうに思います。
うんうん、
で、まあ、あの昔からあのお父さんお母さんからもよく噛んで食べなさいって、まあ、僕も言われてきたんですけども、
はい、
まあ、そういったことって実は重要でですね、あのしっかりと噛んで食べるっていうのは血糖値の急上昇を抑える実は一つの策なんですよね。だから、まあ、両親とかおじいちゃんおばあちゃん言ってたこと結構正しいなって思いながら思ってるんですけども、あとはあの食事の時、まあ、いきなりね炭水化物いきなり米食べるみたいなですね、まあ、そういったことをちょっとやめて、うん、食べる順番を考えたり、まあ、あとはあの摂取率ね低下してる海藻類キノコ類っていうのはやっぱりあのそういった食物繊維の多いものをね、比較的多く食べていただく、まあ、あとは食後にねあの結構外食お昼とかランチで出られる方多いと思うんですけども、まあ、食後にある程度動いていただく、だから例えば外食でどこか食べて 変えられるときにちょっとわざと遠回りしてですね、うん、歩いて会社に戻ってみるとかですね、
うん、
まあ、そういった何かちょっと細かいところなんですけども、うん、まあ、いろいろこう対策は打てるのかなというふうに思いますね。で、まあ、あとはその血糖値をその上げやすい食材、まあ、そういった指標があってですね、あの英語で GI って書いて、まあ、グリセミックインデックスっていうんですけども、まあ、それをこう気にしながらその日食べていただく食事をこう構成するっていうのも、まあ、一ついいかなと。
それ見ると血糖値上げやすいものかどうかがよくわかるんですね。
そうですね、はい、あの、まあ、インターネットで使われる方多いかと思うんでグリセミックインデックスって入れていただくと、まあ、様々な食材がどれぐらい血糖値上げやすいかその比較表みたいなのも結構出てくるんで、うん、まあ、あのご活用いただけるといいかなっていうふうには思いますね、
はい。
で、まああのちょっとね前回今回でかいつまんだお話だったんですけれども、うんうん、まあ、一度そのねあの泊まっていただいてあの、ね、何かこう夢中になって仕事や何が夢中になっているとこう自分の体を見る時間がないと思うんですけれども、まあ、一度そのご自身の食生活とか、まあ、血糖値スパイクについてちょっとこう、ね、何か見直したりとかあの少しでも意識そちらに、ね、向けていただけるもらえるだけでも、まあ、ちょっと意味があるかなと思いますし、
うん、
まあ、自分自身もねあの気をつけていきたいなというふうに思っています。
食事と運動ですけれどもどんな食事をどんなふうに摂るかということも大事ということですよね。
そうですね。
さあ、このコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材一つご紹介いただいていますが今日はどんな食材ですか。
はいはい、今日は五穀米ですね。
はい、
はい、まあ、あの白米ですよね。毎回食べるよりもあの先ほどお話したあのグリセミックインデックスあの五穀米の方が低いので、
うん、
まあ、血糖値の上昇に関しては抑えることができるかなというふうに思います。であの僕の家でもですねあの、まあ、白米食べる時期と、まあ、意識的にこの五穀米とか雑穀米玄米などをこう食べる時期こう調整してるんですね、
うん、
まあ、どっちかだけだと、まあ、白米は美味しいんですけどもあの玄米とかやっぱずっと食べ続けてるとちょっとこう飽きてきたりするんで、
うん、
長く続けるためにちょっと意識的にその食べる時期を変えたりしてるんですね、
うん、
でただ白米ってもちろん美味しいんですけどもやっぱグリセミックインデックス高いので、まあ、何かその血糖値とかこういった、まあ、血糖値スパイクですね気にかかる方っていうのは、まあ、このあたりあの変えてみるだけでちょっと何か変わるかもしれませんので、
うん、
まあ、一度、まあ、無理のないようにですね試してもらえるといいかなというふうに思っています。
はい、五穀米 ね、
そうですね
毎日じゃなくてもいいということですよね。
そうですね。
うん、
はい、
ありがとうございました。
はい、
気になったこと相談をしたいということがある方は一度クリニックへと足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビルの8階です。お問い合わせの電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252 075-2-2-2-2と覚えてください。京都小池メディカルクリニックのホームページがありますのでぜひそちらもご覧ください。過去の放送内容を聞くこともできますので、ご覧いただければと思います。また、先生へのご質問などこのコーナーにメールでもお待ちしております。どしどしとお送りください。お話しいただきましたのは京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング次回は12月13日に放送します。
病気になりにくい心と体を作る京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために京都市役所前駅徒歩1分京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も